心で、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。ヨハネによる福音書13章14節の御言葉です。互いに足を洗い合う。これは一体どんなことを指しているんでしょうか。こういうお話を聞いたことがあります。スイスのとある貧しい村で元気に走り回って遊んでいる子供たちをじっと見つめる老人がいました。しかしこの老人、どうも様子がおかしいんですね。いつも子供たちを慈しみ深い表情で見守っているんですが、この老人、あちこち歩き回りながら、時に腰を折ってしゃがみ込み、何かを拾い上げてはポケットの中に入れているんですね。この光景が子供たちの遊び場で来る日も来る日も続きますので、警察官が怪しんだんですね。職務質問となりました。おじいさん、失礼ですが、何を拾っているのか見せてくださいませんか？老人はもじもじしてしまった。そこで警察官はますます怪しんで、彼のポケットに手をねじ込んだんですね。そうするとそのポケットの中には、ガラスの破片や錆びた釘がいっぱい詰まっていたっていうんですね。おじいさんは子供たちを指して言いました。だって、ほら、みんな裸足でしょ？昔のスイスの貧しい村でのことでした。そして、この老人こそは、近代児童教育の父と呼ばれているタロッチさんだったんですね。彼は子供たちが怪我をしないように、誰に頼まれたわけでもないのに、ただ黙々と、そして誤解されることを恐れずに地面に手をかがめて、ガラスの破片や錆びた釘といったゴミを集めていたというんですね。互いに足を洗い合う。一つにはそれはこういうことではないのかなと思うんですね。子供はきっと裸足でも楽しく遊び回ってるんだ。だからこの地面のガラスの破片や釘がなくなったらなとか、そんなことは考えもしない。そんなものに目を留めた。ですがそれは危険なことでもありますね。子供たちは遊ぶのに夢中で、そこまで気が回らない。実際、釘を踏み抜いてしまった子供の話というのを私たち聞いたことがあるわけなんですね。しかし、その子供たちが元気で遊び回れるように、陰ながら黙々と誤解を恐れず、危ないものゴミを集めている、そういう人がいるとしたら、それというのはまさにその子供たちの欠けたところを愛を持ってカバーリングするということではないのかなと思うんですね。私たちは互いに足を洗い合うと言いますと、一体どうすればというようなことを思ったりもしますが、案外それは簡単なことかもしれません。私たちにもできることというのはきっとあるんだと思うんですね。今思い出したんですが、光が丘キリスト教会は裏庭に植 ぶどう棚がありました。季節になると年によっては本当に豊作です。たくさん実をつけるんですね。なんですけれども、夜教会の裏庭に入ってきてぶどうを食べていたみたいなんです。ぶどうの皮がちょうどその赤ぶどうの皮を食べて、この皮が落ちていました。そこで私は裏庭に張り紙を出したんですね。ぶどうを召し上がった方は日曜の礼拝にいらしてください、こういう張り紙を出しました。別にそれでもって誰かがいらっしゃったということはなかったんですけれども、それにしてもまあ割り大した働きではないですけれども、でもブドウの実をこっそり食べる人に救いもキリストの血と肉もいただいてほしい。ちょっと違うかもしれないですけど、ちょっとユーモアがありすぎるかもしれませんが、でも皆さんにだってできることっていろいろあるんじゃないかなと思うんですね。どうぞこの御言葉と向き合ってみてください。いろんなことが思い浮かぶんじゃないかなと思います。大きなことはできないかもしれませんが、しかしきっと私たちにできることというのは思っているよりたくさんある。どうぞこの御言葉を唱えながら、さまざまなことを神様と語らってみてください。今から1分間ほどこの御言葉と向き合ってみましょう。もう一箇所御言葉に聞きましょう。あ、しまった。失礼しました。お読みいたします。彼らはあなたの言葉に従うであろう。あなたはイスラエルの長老たちを伴いエジプト王のもとに行って彼に言いなさい。エジプト人の神主が私たちに出現されました。どうか今、三日の道のりを荒野に行かせて、私たちの神主に犠牲を捧げさせてください。出エジプト記三章十八節の御言葉です。この場面というのが、聖書の新共同訳におきます犠牲という言葉が初めて出てくる場面です。動物の犠牲ですね。動物の命を神様に捧げる。そしてそのことが とてもとても大切なことであったというのが、この場面からもわかります。エジプトで奴隷にされていたイスラエルの人たちが、なんと王のもとに行って犠牲を捧げさせてくださいと要求する。これだけはどうしてもしたいのです。犠牲を捧げるということは非常に重いことだったわけなんですね。動物が犠牲の捧げ物にされるということは世界中であったことでした。そして動物が犠牲になる、人のための犠牲になるということであるならば、今でもありますね。動物実験。薬の効果を確かめるために、新しくできた薬をまず動物に投与する。しかし、動物でいくら実験をしましても完全ではないですね。人間のための薬ですから、人間で最終的に実験しなくてはなりません。動物実験の後は人間で実験です。今は薬の実験で人間が犠牲になったということは聞かなくなりましたが、昔はそういうことがありました。人のために人が犠牲になるということがあったんですね。私たちは動物が犠牲になった、人が服用する薬のためにと言いましても、それほど心を動かされることはありませんが、しかし、人間が人間のために犠牲になったと聞くと、心穏やかではいられませんね。こういう話を聞いたことがあります。人類史上初めての全身麻酔による手術、これが行われた国がどこであったのかご存知でしょうか。日本なんですね。今から200年以上前、今の和歌山県で活躍しました花岡清舟という人が人類史上初の全身麻酔手術というものを成し遂げたんです。父親も医者であった清舟は、幼い頃からその治療というのを見ていました。しかし、耐え難いような治療現場というのもあったわけですね。それは麻酔なしでする外科手術です。ただ腕ずくで患者を押さえつけながらメスを入れていくという治療現場。これは凄まじい光景であります。麻酔薬の開発が何としても必要なのだと彼は決心します。そして、マンダラゲとトリカブトという植物の組み合わせで強力な麻酔作用が起こるということを発見します。しかし、トリカブトはご存知の通り、れっきとした毒物です。ですから多くは使えません。彼は試薬を作っては野良犬で動物実験し、そしてとうとう彼の住んでいた村には一匹の犬もいなくなったと言われています。そしてついに完成させたんですが、でも人間による実験、人間による効果の検証がどうしても必要です。しかし、一歩間違えばこれは死に至る危険なことであります。躊躇している清舟に対して、母親と妻が私を使って人体実験をしてくださいと迫るんですね。この二人に対して清舟は繰り返し麻酔薬を飲ませます。何度も実験をいたしました。その結果、母親は死亡、妻は後遺症で失明するんですね。しかし、この実験結果によって開発なんと20年してですね、ついに実用可能な全身麻酔薬が完成したんです。ほどなく奈良からやってきた老女の乳がんを全身麻酔で見事全摘出させることに成功します。これは海外で全身麻酔が成功する40年も前のことなんですね。この麻酔薬のおかげで200人近い患者が生還することができたわけなんです。完成した麻酔薬は多くの人々を救いました。しかし、この麻酔薬を完成するために、清舟にとってたっ った一人の母親とたった一人の妻が犠牲になったんです。どうしてそこまでするんでしょうか。人を救いたいからです。母親と妻もどうしてそこまでできたんでしょうか。人を救いたいからです。この話を聞いて心を打たれない人がいるでしょうか。感動と感謝に溢れるような話ではないでしょうか。しかし神様は私たち自身にそれ以上のことをしてくださいました。私たちを何よりも凄まじい永遠の裁きから救うために、たった一人の御子イエス・キリストをなだめの供え物として、あの十字架の上で聖にしてくださったんです。神の子の犠牲で私たちの今があるんです。なぜそこまでされたんでしょうか。私たちを救いたいからです。これ以上の話があるでしょうか。私たちがキリストの犠牲によって救われたということ、心に留めたいと思います。私たちがキリストの人を救いたいという思いによって救われたということに思いを出したいと思います。どうぞ、今皆さんの隣におられるキリストと語らってください。どうぞ主に感謝の思いを伝えてください。今から2分間ほどキリストと共に過ごす時をいただきたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが私たちを滅びから救うため、尊い御子を私たちのための犠牲とならせてくださいましたことに感謝いたします。私たちが 犠牲にも何にもならない、ただの滅びから救われるために、神の子を私たちの犠牲としてくださいましたことを感謝いたします。それによって私たちがあるということに思いをいたさせてください。どうかしよう。私たちが、御子イエス・キリストと、父なる神様の、悔いたいという、凄まじい思いの上に、今、生かされているということに、思いをいたさせてください。感謝して、愛する主、イエス・キリストのお名前によって、お祈りいたします。アーメン。